杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に国際医療福祉大学東京ボイスセンター長渡辺雄介さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
渡辺先生、こんばんは。
こんばんは。
先生には去年にもこのドクターサロンでお話しいただいたんですけれども、今日は、はい、いわば先生のお勤めのこの施設、これは何なんでしょうかという、はい、こう非常に素朴な質問をいただきまして、確かに医療福祉大学の東京ボイスセンターとありまして、
はい、
でホームページ見てみますと、2001年に日本で初めてですよね、初めてこのボイスセンターというのを開設されたということで、はい、まあ、先生まずそのあたりの背景から教えてください。
はい、はい。もともと私はですね、まあ、ボイスセンターにはセンター長として働いてるわけなんですけれども、耳鼻咽喉科の医師をやってます。で、耳鼻科は耳、鼻、喉、まあ、3つの大きな専門が分かれるんですけども、まあ、喉が専門で、喉の専門、例えば日本喉頭科学会のがあるんですけれども、うん、これがだいたい会員数がだいたい1000人ぐらいなんですね。
うん、ちょっと少ないですね。
そんなもんなんですよ。日本耳鼻咽喉学会の会員が1万人、うん、約10分の1がその日本喉頭学会の、まあ、会員となります。で、実はその日本喉頭学会、まあ、喉の専門家っていうふうにこうイメージが湧くと思うんですけれども、うん、ほとんどが出来物、まあ、腫瘍の専門家が多いんですね。いわゆる頭頸部腫瘍と言われるようながんの専門家が非常に多くて、私みたいに声だけを扱うというのは非常に稀なというかレアな医者であります。で、この2001年からこの国際医療福祉大学東京ボイスセンターというのができたんですけども、やはりその喋るということに対して、やはり声が綺麗でないといろいろ食料が成り立たない方っていうのは、実は特に都会においては多いわけですね。具体的には、例えば政治をされている方であるとか、歌い手の方、それからエンターテインメントの中で司会をされたり、最近ですと、まあ、アニメーションの中で声優をされている。はいはい、またこのネットの中ではですね、まあ、いわゆる YouTuber と言われる職業であるとか、あとこれは最近またライバーって、週に5日6日1日4時間6時間ずっと配信し続けるっていうですね、非常にまあ声を酷使し、ただ職業として成り立っている、まあ、非常にまあ面白いというか、子どもたちの憧れの職業の一つなんですけども、そうですね、そういった方のメンテナンスをする、まあ、拠点として東京ボイスセンターというのはちょうど25年ぐらい前に日本で初めて作られたというのが、まあ、ざっとした経緯になります。
まあ、確かに耳鼻科の先生方は何て言うんでしょう、何かこう腫瘍とかそういったものを、まあ、医者として見る観点はあっても、我々日常やっぱり声を出すという基本的なコミュニケーションのツールとして、はい、まあそれはまあ病気というよりもみたいな感じの中で、先生方は、それが大事で、特に声をまあ職業にしている方たちのその声を維持すると、はい、と、まあ大谷選手のトレーナーみたいな感じなんでしょうか。
そうですね。当然、スポーツ選手には、まあ大谷選手だと肘の手術2回されていたりだとか、うん、にそのバスケットとかバレエだとジャンプする競技だったら膝の病気になったりとかですね、まあ、その職業職業によって痛める箇所が違うわけですね。で、我々このボイスセンターの医師としては、 声、主に声帯をその治療対象として、このいわゆるプロフェッショナルボイスユーザー、職業的に声を使う人、最近ではですね、もう少し面白いことがあって、エリートボーカルパフォーマー、EVP という言い方をしますけれども、そういうエンターテインメントの中で声を主なツールとして仕事をしておられる方々の、まあ、ケアを僕たちがしているというふうになります。
まあ、いろんな、まあ、職業ででも共通して非常に声を、まあ、酷使される方、はい、これ例えば先生方がいらっしゃらないと、はい、そういう方のその声帯っていうのはやっぱりだんだんとこう障害っていうんでしょうか、
はい、
病的なこう変化を起こすわけですね。そうすると、
そうですね、まあ、例えば声優さんというお仕事ありますけれども、はい、具体的に言うと例えばワンピース、世界的に非常に有名なアニメがありますけど、そのルフィという少年の男の子の役がありますけど、それの声優されているのは田中真由美さんという方で、この方も実は還暦過ぎられた、まあ、非常に有名な声優さんですけど、性別も違う、また年齢も全然違う、若いところの声をですね、60以上の女性が演じ、で僕たちがそのアニメーションだとか映画を見て、それを見て心が揺れちゃうわけです。
そうですね、
非常に、まあ、なんていうんですか、普段人が喋るというところ以上に、ハイパフォーマンス、トップオブトップの声を使われているので、非常に繊細なコントロールが行われていて、なんとなく想像ができると思います。
はいはい、まあ、本当にまあ、天性のというか、まあ、はい、本当にその方の、ユニークな声で、それを僕らの心を震わすような声をお持ちの方が、毎日喋ってもその声を維持できるように先生方がケアされるっていうのは、はい、具体的に先生何か物理的に声帯をこう何か調整するのか、あるいは何か他の方法なのか、このあたりどうやっていらっしゃるんでしょう。
はい、ボイスセンターとか、センターとついてるわけなんで、実は医者がやる仕事以外にもですね、うん、国家資格で昔言語療法士と呼ばれてますけど、はいはい、今は言語聴覚士といいます、うん、リハビリ担当の先生方、それからですね、まあ、例えばそのリハビリでやると手術などのメンテナンスもできるんですけど、そこからまだハイパフォーマンスに持っていくためにですね、特に歌を歌う人、なんか楽譜がある程度読めるとか、うん、その楽曲も民謡を歌うのか演歌を歌うのか、うん、ポップスを歌うのか声楽を歌うのか、これはまたその声の出し方のそのステップが違うんですけれども、はい、そういうのは医者、その言語聴覚士以外にシンギングボイススペシャリスト SVS という、こういう概念があって、うちのセンターでは当然医者は常勤で5名、
はい、
で ST は常勤で7名で、 SVS は2名、これは非常勤ですけど、いていただいて、まあ、あらゆる角度で、まあ、声を非常にいい状態に持っていこうというふうに、まあ、医療も非常に重要なんですけど、当然予防もありますし、それから急性期、例えば明日紅白歌合戦で歌わなくちゃいけないという方と、1年後舞台があってミュージカルが3ヶ月のロングランがある、
うん、
これはですね、当然こうメンテナンスの仕方と治療の仕方が変わるんですね。
先生、なんか今聞いたらもう奥も深いし幅も広いし、なかなかこれ、はい、スッと、あ、こうすんのねっていう、なかなかこうイメージつけにくいですけれども、とにかく医者も含めたいろんな方が、その方の、まあ、どういう声を出されるのかによって、はい、いろいろとこう調整してアジャストして、これ先生、はい、基本的には継続していくようなケアなんでしょうか。
そうですね、基本は毎日使う、おそらくプロの方は一生使うわけですから、
です
よね、1回2回僕たちが何か投薬するとかメスを入れるということでは片付かなくて、うん、まあ、それは何回も大谷選手の例を出して恐縮ですけども、うん、大谷選手も肘の手術したとは1年間ピッチャーとしては投げなくて、うん、DH 指名打者としてそういう状態でやってるわけで、
うん、
例えば手術をしたからといってもうあなたに任せるというわけではなくて、きちんと定期的なメンテナンスをしていって、これ以上やるとまた声帯に負荷がかかりますよとか、
うん、
非常にいい状態なので、この状態であれば例えば連日舞台に出ても大丈夫ですよというようなアドバイスを、まあ、お互い連携しながらやっていくというのが実情です。
うん、これ先生、私の理解が正しいかどうかありますが、そういう、こう、いろんな方のケアプラス、その方の日常の生活ってんでしょうか。それこそ、お酒、はい、タバコ、睡眠、
はい、
なんかいろんなことが影響してきそうな気がするんですけど、どうなんでしょう。
先生もおっしゃる通りなんですよ、
うん、
僕たちはボーカルハイジーンという言い方しますけど、声の衛生状態をそのキープするっていう、この、まあ、コンサルトしたりだとか指導するっていうのは、声のメンテナンスする基礎の基礎ですね。まずそこ、うん、先生おっしゃる通り、タバコを吸ってるか吸ってないか、お酒の飲み方はどうなのか、うん、でやはりこう深夜放送でずっと喋ってる方はどうしても睡眠時間が短かったであるとか、うん、どうしてもまあ人気者であるといろんな負荷がかかっているので、まあ、そういったところを解放してあげれるような役目も医者は担っていると思います、
うん、もう本当そうするとその方の生活そのものも一緒に先生方が喉以外のもう多分食事で辛いものともいうところあたりも、はい、ひょっとすると介入する必要があるとなると本当にもうあれですね、その方のトレーナーというかケアラーみたいな感じで、はい、もう病院にいてもいなくても何かあったら来るみたいな感じで常にケアされているような気がしますけれども、これでも先生たくさんの方を一緒にケアできないですけど、そのあたり先生のところの常勤の先生方でうまく手分けしてやっておられるんですか。
先生本当にいい質問で、だから今の僕の課題は医者は残念ながら1対1でしか見ることができないので、うん、後輩僕の部下、まあ、その弟子とかですね、はい、同じようにそういったことをできるその音声医、音声外科医の育成ということに今非常に重点を置いていて、うちの東京ベースセンターは全国から、まあ、留学生ですね、国内留学生を今まで12人かな、取ってます。北は山形であるとか、南は四国、九州、中には台湾からもですね、留学生が来て、で、まあ、集中的に濃い、おそらく耳鼻科医として一生経験できるようなそのレッスンを1年ぐらいでギュッとしてもらって、それは、まあ、例えば山形で還元してもらう、仙台で還元してもらう、名古屋で還元してもらう、岡山で九州で還元してもらうというような、まあ、そういう活動をしてます。活動というのか、まあ、教育ですね。はい、まあ。
プロの方はもちろんのこと、やっぱり自分の声をケアしないといけない方は日本中におそらくたくさんいらして、でも先生方このボイスセンター、あるいはボイスクリニックって歌ってるところもあるようですけれども、
はい、
今先生、ね、日本でのそういったところの広がりっていうのはどうなんでしょう。
まあ、なかなかどの医療の世界でも、まあ、しっかりした先生、まあ、手術が上手な先生、投薬の上手な先生、いろいろまあ、得て増えてがあるので、例えばクラシック歌手を見るのはすごく卓越してるんだけども、例えばアイドルだとか、ダンスをしながら歌う人は、そもそもそういうことに興味がないという方もおられますし、またその逆もいたりだとか、すごく着ることがお上手で、まあ、好きな先生っていうのは、あんまり外来の数をたくさん見ないとかです。だからまあ、やはりそこは得意なことをやっていただいたらいいので、ボイスクリニックが増えてますけど、まあ、よく見ると、あ、この先生は手術やるんだなとか、この方はクラシックに造形が深いんだって読み込むとよくわかります。
いや、もう今日は先生、そのボイスセンター、この声に対して、先生方のこのひたむきな活動、はい、本当に驚きを持ってお聞きしました。ありがとうございました。
うん、ありがとうございます。
今日のお客様は国際医療福祉大学東京ボイスセンター長渡辺雄介さん、サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。